配信プラットフォーム東京コミュニティレディオが送る TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。この番組はイエガーマイスターのサポートでお送りします。イエガーマイスターは世界中でセーブザナイトというイニシアチブを掲げ、ナイトカルチャーをアーティストともに盛り上げるキャンペーンを主導中。ナイトライフの楽しさを改めて探求し発信しています。今月のホストはフランキーが務めます。
はい、わかりました。TCR のポッドキャストシリーズのフランキー、が担当する回、僕です。前回ドムっていう僕の一緒にハウスのハウスっていうイベントで一緒にオーガナイズしてる、大学からの親友でもあるんですけども、前回彼と、イギリスの、ダンスミュージックの、歴史について結構いろいろ話してて、そのこう90年代のブリープテクノとかからでも俺らは結構喋りすぎたんで、ほんまだったら今のところまで話したかったんだけど、多分1時半で97年ぐらいまでしかたどり着かなくて、でその歴史の話、前回しまして、もしまだ聞いてないんであれば、それ、Spotify のポッドキャストの方で多分遡ればあるんで、結構面白い内容だったんで、よろしければぜひ聞いてください。でこの前の J-Wave でもそのイギリスの歴史、ダンスミュージックの歴史について話してて、損壊が理学数がどっちかっていうとこう個人的な興味があるのが、そのこうラップの音楽とイギリスの音楽ってどういう風にこうUS のラップってどういう風に違うとかっていう話だったんで、その会話もう少しこう直近まで話ができてて、今のこうドレルとかそういう話あったんですけども、今回ちょっと思ったのが、やっぱその歴史の話、ばっかしちゃってるなっていうあんまりその今のシーンとか、そのあとやっぱめちゃくちゃイギリスフォーカスだったんで、僕イギリス人になっちゃうんで、そうなっちゃうんですけど今回はどちらかっていうと、その今のシーン、全然その歴史の話も全然混ぜつつなんだけども、そのこう特にね、そのコロナ時代になってしまってから、いろいろ変わったりして、あとその徐々に終わりをこう迎えてる、終わりを迎えてるって世界が終わるみたいな話かなんだけど、コロナがどんどんね弱くなってきてるっていうところもあるんで、今後クラブのシーンがどういう風になっていくのかっていう話を、できればなと今日思っておりますと。で結構その2年ぐらいですかね、2年前ぐらいに多分とある箱とある箱でデボンちゃんっていうオーガナイザー兼 DJ 兼オーガナイザーに、出会って、その後結構いろいろ読んでもらったりとか、あとデボンさんが、オーガナイズしてるパーティーに行ったりとかして、結構そのすごくこうこのご時世の中ですごいもう活躍してるオーガナイザーで、すごいすごいパッションを感じるオーガナイザーとして、すごいここ2年ぐらいめちゃくちゃ印象あったんで、ぜひデオンさん、読んでちょっと話をお伺いしたいなと思ったので、デボンさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。デボンです。
でデボンさん、クラブに結構、通ってる方であれば多分デボンさんのことは、ご存知の人もたくさんいると思うんだけども、ご存知でない人もいると思うので、軽く自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、自己紹介って言ったら何するかいいか困るんだけれど、アラサーの、最近もトラックメイクもしつつ、DJ とオーガナイズを東京中心でやっています。で、自分のパーティーの名前はトーラスっていう TORUS で、意味は、宇宙の形、名前自体が宇宙の形なんだけれども、そのエネルギーがこう循環して、人のバイブスが 自分のバイブスが人に伝わって、人のバイブスが自分に伝わって、よりもっともっとポジティブに、なればいいなっていう思いもあって、トーラスっていうパーティーを今は一人でやってます。
そういう名前だったんです
か。そうなんです。で、多分他のパーティーと、違うなっていうところは個人的にはいくつも考えつつやってるんですけど、一番のところは自立性っていうところで、自立っていうのは自分で律するって書いて自立、で何をするかっていうと、どこの箱にも頼らない、どんな場所でもどんな人を、DJ さんを呼んでも、パーティーが成り立って、楽しい空間、楽しい時間が成り立つっていう意味で自立性っていうのを考えてやってます。なので東京もやりつつ、ただ東京のシーンが別に日本のシーンではないと思ってますし、そういった意味で白馬でも、2年前から自分でパーティーやって、今後いろんなところでもやりたいなと思ってるようなパーティーです。
いいですね、素晴らしいですね。その特にそのなんか僕が多分最初に会った時に、なんかすごい、多分テクノ界隈だったんで、なんか悪いんだけど、デヴァンさんがもうそのもう普通にめちゃくちゃこうテクノ界隈の人間だと思ってたんですけど、やっぱなんかその結構そこは多分つながりは強いと思うんだけど、あと自分の DJ プレイが、特にその時は結構割と、結構テクノ寄りだったと思うんだけど、結構そのここ2年間ぐらいでデヴァンさんのオーガナイズも結構なんか進化があるなと思ってて、結構そのなんだろう、結構渋いアーティスト結構呼んでるし、そのなんかなんだろう、渋いアーティストなんだけど、そのしっかりこう踊らせる人で、結構なんかありそうでないようなこう組み合わせたかったりして、でそのこうすごいテクノテクノっていう感じなんかじゃないっていうのがすごい最近なんか感じてるんだけど、それなんかやっぱもともとそういう感じでやりたかったのか、それともなんかそのこういう なんかのこう過程を経てこうなってきたって感じですか。
すごいいい質問で、実際この2年で自分のプレイスタイルも変わってて、で自分のその向かい合ってることも変わってることが今すごいこのトーラスのその音の変化っていうところになってると思うんだよね。初め自分自身テクノテクノディープテクノってやってた時に、少しこうならなければいけないっていうような引っ張られ方、シーンがこれを求めているみたいな、自分の心というよりも求められている方向でやっていたっていうところは少しあって、ただそれが本当の自分らしさか、自分がやりたい音が DJ としてパーティーとしてなっているかっていうと 100% ではなかった。もっと自由にやりたいし、もっと自由な音の組み合わせであったり、人、そういう心が多分人にも訴えかけるし、実際時代の変化で人が求める音っていうのも変わると思ってるから、だから特にこの2年間で、ディープテクノっていうシーンが廃れたっていう意味ではなくて、自分の気持ちがよりそこから離れた、独自性を奏でるアーティストさんにより注目してパーティーを組ませてもらってるっていうところが、
いいですね。すごくそこは感じていて、自分も結構多分なんか、僕もそのハウスナイハウスっていうパーティーをオーガナイズしていて、そのすごくこうなんか多分同じような過程で自分のパーティーも変化したわけであって、俺らもどっちかというともともとハウスノットハウスっていう名前でやってるんだけど、それってどういう意味かというと、ハウスをやるんだけど、でもなんかどこかハウスじゃないみたいななんか完全にハウスのパーティーやりたいんじゃなくて、ちょっとなんかもともとディープテックっていうイギリスでちょっとだけ2年間ぐらい、2014-16 ぐらいの間に流行ったジャンルがあって、それがもともとハウス知らない人たち、もともとグライムとか作っていた人たちがハウス歴史全く知らずにハウスにハマってそれ作るようになるわけなんで、ハウスのルールとかも全部知らないんだけど、でもやってるのは間違いなく形としてはハウスなんで、そういうようなこうなんだろう、邪道ハウスっていうか、そういうのがなんかなんだろう、 まあ、チャーミングで、フリーハウスみたいなも、それでなんか、まあ、そのジャンルも死んだりして、その後結構なんか、なんだろう、まあ、割とメジャーなアーティスト、まあ、まあ、ウェルソウルとかオスミュージックとか、その辺、まあ、読んだりして、まあ、ミッドランドとかもそうなんだけど、でも、ぶっちゃけそれ読んだのがすごく、まあ、DJ めちゃくちゃうまいし、好きだけど、でも、僕はもともとグライムに DJ なんで、僕もなんかさっき、おっしゃったように、まあ、本当にやりたいことがあって、でもそれは今のシーンにおいては、なんかあんまり響かなそうというか、なんかできそうにないみたいな感じで、まあ、特に僕がなんかずっと陰で5年間ぐらいグライムやってて、全く売れなかったんで、本当にミュージーパーティーで俺の友達5人ぐらいで集まって、女性ゼロみたいな感じで、ずっとあのグライムやってたんだけど、まあだから俺は別にそれでよかったんだけど、まあちょっとなんか合わせてみようって思った時期があって、それで結構なんか、まあ実際スキーでもあったハウスかけるようになってったら急になんかいろいろ呼ばれるようになったりとか、まあそれでイベントでね出るようになったりして、そこでオーガナイズするようになったりして、やっぱそのある程度のこう信頼感を得てから、自分やりたいこと やれるんだってなって、うんうん、それでハウスのハウスっていう名義でめちゃくちゃダブステップのパーティーやってるみたいなちょっと意味わかんないんだけど、まあ、パーティーとしてそっちの方がやっぱ俺は今やりたいことでもあるし、うんうん、すごくそれもなんかさっき言ったようにこうバイブス、その自分からこう出てきてるやりたいというバイブスがみんなに伝わって、うん、なんか今まであんまり、まあ、ハウステクノすごい強いシーンなんであんまりなかったような、こう、うん、大箱でそういうパーティーやるのってあんまりなかったんで、まあ、すごく反応も良くて、まあ、なんか名前変えなきゃいけないと思うんだけど、多分同じような、ね、シーンに、ね、合わせるっていうよりは、まあ、本当に自分やりたいことしかりやれば、まあね、それに、ね、答えて、まあ、反応してもらえるっていうか、
そうなんか実際今話にも出た通り、自分が好きなことをやってバーンってなんか今の時代の求めてることと合ってそれが受けるっていうことはあるんだろうけど、うん、私は正直それってもう本当天才の極みでしかないと思ってるの、うん、基本的には私は、まあ、ハードワーカーの方なんだけれどあのやっぱり信頼関係が第一だと思うし、はい、クラブシーンでもオーガナイズやるにしても、うん、そこから割とその人々が求めてるニーズっていうのを組んでそこで出す音、
うん、
でももっとより自由にってなった時になんかちょうどいいその自分が好きなことやれてるプラス人々もあのなんか共鳴してくれるっていうところが生まれるかなとは思ってるんだよね、
うんうん、そうですよね。あとやっぱなんかそのまあ少し痛いところとして、うん、本当にそのこうベース系のパーティーやってってすごいなんだろう、来る客さんって結構やっぱそのテクノ寄りの客さん多かったんですよね。でもそれでみんながダブステップ知らないわけ で、うん、で聞いたらめちゃめちゃ反応してって、なんかもう普通にこうあの結構若い子とか何これみたいな感じでめっちゃなんかもうモッシュしたりとかしてそれ見てめちゃくちゃ嬉しかったんだけど、でもあれはまあ単純に年齢的にダブステップって知らなかっただけであって、別にその音自体って全部こう2007年から2012年ぐらいの曲ばっかかけてたんで、って考えた時に若干その本当やりたいのがあの今完全にレコードでやってて完全に古い曲がまあ9割ぐらいなんだけど、もっとね新しい音楽でやりたいっていうのもあるんですけど、なんか僕は結構その今の出てる音楽に関して言うとそんなにめちゃくちゃこうやべえみたいな感じになんないんですけど、なんかデボンさんってどうですか？
私はほらあの、まあ、フランキーと比べては DJ 歴は浅いけれど、まあ、割と古いのも聞きつつ思うのは、結局新しい曲かけても古い曲かけてもダサくなっちゃったら、うん、それはそうかなと思ってて、じゃあここで言うダサいってなんだろうっていうと、うん、やっぱり何度も何度も同じことになるけれど、そこに聴いてる人の心を打たないこと、だからそのかけ方っていうのがなったら あのそうだし、それって新しい曲でもしフランキーの心に響かなかったら、それは結局響かないから、響かない曲をかけても多分相手にも響かないと思うから、そういうだけなんだと思うかな。フランキーももしかしたら1週間後とかに新曲買ったら、いやめっちゃこれかっこいいじゃんってなり得るのが音楽だと思うから。
なんかね、僕これ結構多分その日本人、デモンさんってさ、その海外に住んだことあったりとかするんですか？
そう、ある高校が、ニューヨークとサンフランシスコで、で東京戻ってきたけど大学で少しフランスの方に行って、で社会人の時に少しそれこそフランキー の、うん、あの生まれ育ったイギリスロンドンと香港の方で。
あ、イギリスで何年ぐらいですか？
全然あの2ヶ月ぐらい。ああで、そう、ちょっと長い、ね、2ヶ月2ヶ月。
はいはいはい。で、何年にいたんですか？
ね、2018とか、
はいはいはい、
7とか。
ああ、なるほど、ね。
17、18の、本当コロナ禍の、はいはいはい、コロナ禍になる前。
はいはいはい。そうだね。なんか、イギリスってその、めちゃくちゃこうシーンの、日本でいうシーンとイギリスでいうシーンが多分全然、なんか意味合いが全く違うなと思ってるのが、日本が完全にほぼ完全にあの輸入型で、イギリスは結構そのまあいろいろ輸出してるっていうか、多分そのほとんど90年代のそのダンスミュージックのシンガーが全部イギリスなんで、あのまあ他もなんかいろいろあるんですけども、そこでなんかやっぱそのすごい、あ今 UK ガラージ来てるみたいな、あ UK ガラージがダブステップになったみたいな、グライムになったみたいな、その僕がシーンってなんか言ってる時に思うのが、なんかそういうのがあるかどうかみたいな、現行シーンみたいなのがあって、まあ要はそのダブステップが流行ってた時に、あの毎週新しい曲出るんだけど、毎週の新しいリリースが前の週のリリースよりもやばいみたいな、それがみんながどんどん競争し合ったりして、あのもう洗練されていくみたいな、まあ、悪い意味じゃなくてその進化していくみたいな、まあ、それ競争があるからなんだけど、そういうのが、ずっと続いてたんだけども、それが今なんか、まあ、結構そのダブステップ終わってから2012年ぐらいから別にそういう動き全然ないんで、日本はもともとそういうのもあんまりなかったと思うんで、その僕らが話すシーンってやっぱ結構ルースなんですよね。なんかそれで、なんだろう、そういう感覚はあったりします？その、今こういうサウンドが流行ってるとか。
そうね、そうなると、確かに、まあ、あくまでも今のクラブシーンに、当てて、それを話すと正直ないとは思う。誰かが例えばリリース重ねて、それに対してリリースするであったり、まあ、DJ で、まあ、DJ のそのプレイを聞いてこういうふうに影響を受けてやるっていうところはあるけれども、私が、短いけれども海外で感じたものの方向性であったり熱量っていうのところとか、その音楽が実際生まれてる、変化しているっていうところは感じないかな。
そうなんですね。
それよりもやっぱりこれは日本人の特性かもしれないけれど、やっぱりその、まあ、トラックメイクも多い、トラックメーカーの人たちも多いけれど、結構その DJ とトラックメイクがをやってる人がイコールじゃないっていうのは東京っていうか日本だから、まあ、DJ に当てて言えばかなりやっぱり職人気質的な、まあ、深いところを掘って、プレーでもうフロアを沸かせる技術を、
そうですよね、
得るみたいな方がやっぱりみんなの意識の方向性かな。でトラックメイクの人はトラックメイクの人でなかなかこう、そのクラブシーンに現れず密かにこう曲を作って、多いんですよね、そうリリースさせてっていう人が、
そうですよね、
そう人たちのその違うコミュニティっていうのがあるから、
なんかそれが俺そのこう なんだろう、その2010年以降にあんまり新しいと思われる音楽が出てきてないのが大体もう文句っていう風に多分聞こえる。で、全然文句なんだけど、でもそれでその日本がなんか割とこう輸入型って言ってるのが、そんなになんか別に悪い意味で言ってんじゃなくて、なんかただ違うだけであって、やっぱイギリスのシーンとなんか日本のシーンで、イギリスのシーンだとそういう動きがあるんで、まあすごい競争が激しいから、そこで結構なんかいいものが生まれるっていうのもあるんだけど、日本の方がなんだろう、そのシーンは割と小さい分だけやっぱ結構なんか親密にやるっていうか、その結構大きな DJ でもなんかわかんないけど高円寺のちっちゃい箱でやるとかあるじゃないですか。でなんか、まあ、たまにこう500人とか1000人規模の箱でやるんだけど、次の週にもうなんか10人ぐらいしかいないめちゃめちゃ高なところでプレイする。でそれみんなやってるから、そのイギリスやったらやっぱそのこうピークタイムでやるし、ほぼ別にスタートから最後までピークタイムみたいなもんで、うんうん、ダイナミカが全然ないんだよね。でも日本はしっかりそのこうオープンセットだとかクロージングセットとかなんかすごい認識したりとかして、かつそのめちゃくちゃこう小箱のなんかなんつうかな、サーキットって英語で言うんだけど、そのこうそこを回っていくみたいな、小箱でやりつつ大箱でやりますみたいな感じで、そこですごい腕が磨かれていくなっていう感じで、みんななんかそのいろんな箱に対応できるように頑張らなきゃいけなくて、で俺もなんか昔トンネルに呼ばれてって、あの時に結構まあサーカスばっかりとかやってたんだけど、めっちゃ積んで、なんか全然こういうちっちゃい箱でかける音楽ないんだみたいな感じになって、すごいそこで学んで、まあいろいろそういうとこでプレイできるように、まあもうちょい広げて音楽を探してたんで、なんで今その今っていうめっちゃ面白い新しいジャンルがあるんであれば、絶対僕は多分そこにまあ 100% のフォーカスを当ててると思うのね。今そうじゃないから、むしろ俺がいろんなところチェックして、さっき言ったように今その心に響くような曲をいろんなところから、いろんな別に何年でもいいんだけど、まあそういうのを細かく探して厳選してるっていう感じなんで、自分の DJ にとってはすごくいいことだと思うので、だからなんか悪い点といい点もなんかあると思うんだよな。
そうだよね、うん、本当に。でもそれこそフランキーはトラックメイクの方もしてるけれど、そことかで例えばなんだろう、自分の好きな これこういう曲を作りたいとか、こういう音を聴かせたいっていうところで、はいはい、なんかやってることとかはあるの？
ああそうだね。でもなんか全然僕のトラックメイクにも全然自信ないっていうか、なんかここなんかなんだろう、全然結構その音楽に対してめちゃくちゃ厳しいんで、なんか大体自分が作ったものってゴミやんみたいな感じで終わったら思うんで、自分でプレイすることもないし、基本的にレコードでやってるんで、最近ちょっともうちょい自分が書けるような感じで作ろうとしてはいるんだけども、なんか作ろうとすると大体なんかチルめな感じになっちゃってって、使う道もないみたいな感じなんで、でまあだから俺 DJ なんだよねって最近やっぱ思ってて。
そうだよね、うん、それを最近結構言ってます。
でもその作曲ってどんな感じですか？
私はまあ最近作り始めたばかりなんだけれど、うん、やっぱり結局コンセプトは、まあ、いかに自由にやれるか。あ、私だから自分が好きな、もともとずっと3歳からピアノをやってたっていうところがあるから、はいはいはい、まあ、メロディーラインのとそのアンビエンチックユーフォリアチックな感じが好きだから、それを、まあ、シンセ買って遊んでるって感じ。遊んで、まあ、曲を作って、でもまだまだ足りないなと思うし、まあ、構成とかを他の曲見て学んで、分解して学んで、こういう音やりたいなっていうのを。
いやそうなんですよね。
そう
だ、よく思うのが、もしなんか18歳とか16歳とかの時に作り出してったら、なんかめちゃくちゃ暇だったし、なんか今頃すごいことやってるんやろうなと思ったんだけど、
実際海外の、ね、DJ シーンの人とかってやっぱりキャリアとして捉えてる人が多いから、もう10代のなんかみんな有名な DJ の、私ウィキペディアとかを読んだりするんだけれど、なんかそういう人たちってやっぱりもう10歳前後とかで機材を
で
遊び始めて作ってっていう、でもう30で DJ 歴、まあ、15歳とか10歳とか もう長いけれども同じくトラックメイクのその歴も長いっていう人は結構いるなとは、
うん、そうですよね、うん、そうですよね、うんうん、あれあのさっきその DJ 歴があの古いより浅いって言ってたんですけど、うんうん、実際いつスタート
もう5、6年になるから、なんだろう、何年、2016、17
か、はいはい、
もうピヨピヨですよ、あ、まあ、ピヨピヨな割には頑張ってます。
あ、そうなんだ、じゃあ全然その付き合ってないですね。
そう、
で、なんかどういうきっかけで、
ね、恥ずかしいんだけれども、まあ、当時、イギリスにちょっと働いてたと。うんからあそっかそしたらイギリスそれぐらいかで働いてたから、まあ、せっかくだからイビザ行きたいなと思ってい
い、ね、
イビザに行ってでそこでなんかクラブシーンのこっちのクラブシーンの人とも仲良くなりましたと、うん、そのノリで、まあ、ADE アムステルダムダンスイベントも行きたいみたいな あの冬とかに
遊びまくってるやん
ちょっと遊びまくってまあなんかちょっと分かりやすい、うんDJ シーンとか、うん、ディープなところっていうよりもまずは分かりやすい欧米のシーンみたいなと思ってそこに行ってであるイベントに行ったんですよ、
うん、
そこで、まあ、DJ ノブがノブさんが回しててそこでソーザンかなで、まあ、ノブさんに変わった時に、
うん、
は何これみたいなですごいその時のモーメントはすごい覚えてて、うん、でずっとずっと音楽が好きででもピアニストになれなかったから諦めてまあダンスもやっててダンサーにもならなかったからでも音楽はずっとずっと自分の中で大切ででも生きていくための仕事から仕事をするためにあえて離れてたんだけれど、
はいはいはい、
ただノブさんのあれ音楽を聴いてやっぱり私音楽好きだと思って音楽また戻りたいなって思ったのがきっかけで、
そうなんですね、
そうでピアノ戻ろうかなと思ったけれどやっぱりちょっとクラシックのピアノっていうのはすごいルールがすごいから、うん、まあもともとヒップホップとか、まあ、R&B とかラップとかも聴いてて、まあ、高校の時にアメリカ行った時そこでまあハウステクノ含めてより自由にできるって DJ じゃない、はいはい、自分が好きな曲を自分の好きなタイミングでかけて、うん、そこに対する聞かせ方っていうのも自由だから、うん、その時に DJ やろうと思って
結構多いのかなその楽器弾いてたとか僕もなんかピアノやってたんだけど、うんうん、ピアノとギターやってたんだけどめちゃくちゃ適当でそのなんかラテン語の授業があってそれでラテン語の先生にギターのレッスンがありませんでしたいませんみたいな感じでギターの人にちょっと急遽ラテン語のレッスンができたんでギターのレッスンに行けませんみたいな感じで2人にそういう話をして自分がコストコーヒーっていうコーヒーショップに行ってみたいな全然上達しないしみたいな
そこからどうやって DJ を始めたの？
僕はそのなんだろうその楽器弾くとかってそんなになんだろう頑張ろうっていうのはあんまりなかったんだけどその作曲その時って結構モグワイとかゴッドスピーディーブラックエンパーとかポストロックとか好きでそれでなんかシンセも買ってもらって、うん、シンセとギターでなんかポストロック的な曲作ったりとかしててなんか楽しかったんだけどまあそういうのもあったりでもそこで一回作曲が終わってまあ、多分俺14歳ぐらいの時にワープレコーズに出会って13、14ぐらいでそれでなんかもう人生が変わったみたいな感じなんだけどめちゃくちゃ音楽大好きになって、まあ、その時点でなんかルーク・ヴァイバートの I Love Acid って書いてある T シャツを13歳の誕生日で誕生日ケーキの前で撮られてる写真あるんだけどそれ見たらやべえなこいつみたいな結構でもその時で別に俺が DJ になろうと思わなかったのが全然田舎に住んでたんで全然そういうクラブにももちろんあんまり身近にないしみたいなで大学に行ったら自分の姉さんの彼氏が DJ で自分のこういうなんか溜まってるこう熱心をこういう風に使うことができるみたいな感じでDJ やらなきゃみたいな感じでやっぱ大学に行ってからなんだよね で一番最初の DJ がバイレファンクなぜかめちゃめちゃその時になんかねあのブラジル人か ポルチガル人の美人4人いてバイレファンクってポルチガル語なんでなんかめちゃくちゃ多分やらしい歌詞だったのか分からんけどめっちゃブース入られて俺人生初の DJ でなんかブラジル人4人の 美女に囲まれて
最高じゃないですか
DJ してるんだけどやべえ DJ めっちゃ最高じゃんと思ったんだけどそれが最後でしたその後 そこからは
男5人しかいない
その後、うん、それいやでもあれもう待てよ6年後ぐらいの話なんで悲しいその後基本的になんかリクエストとかそれイギリスだったら結構なんかいい、うん、これかけてみたいな
そうなんだ
日本結構ラップはそのダンスフローのマナー結構あるんであんまりこれかけてくださいとかってあんまりないんだよね
ないねないない、
うん、
海外私は香港では、
うん、
DJ デビューが実は香港だったのよ
あそうなんです
か、ね、そうなんかさせてくださいって言ったら、まあ、DJ の友達もいっぱいできてそこでブッキングもらったって感じなんだけどそのいくつか香港でやってた時はちょっとあったかな箱によってまあ、やっぱりあんまりなんかディープなシーンアンダーグラウンドみたいなシーンがすごい限られてるから、
うん、
どちらかというとやっぱバー的なラウンジとか、うん、まあ言ってみたら EDM 的なシーンが強いから、
はいはいはい、
香港は、
はいはいはい、
そうするとその普通のバーとかで、うんまあ、ハウスとかかけてるといやなんかEDM ないのみたいな
きつい
そういうことはあった
きついみんな多分結構みんなきつい DJ 経験あると思うんだよな。